こんにちは。今日は11月24日水曜日の夜なんですけど、で、昨日が11月23日、祝日、勤労感謝の日で、文学フリマっていう同人誌の即売会がやってて、文学フリマっていうのは、コミケとかコミティアがコミック、つまり漫画を主にした同人誌の即売会であるのに対して、文学フリマは小説とかエッセイとか詩とか短歌とか俳句とか批評とか、なんかテキストのコンテンツを主にした同人誌を個人や団体が作ってそれを売り買いするっていうイベントなんですね。というわけで、文学フリマ行って本をたくさん買ってきたんで それをちょっと紹介したいなと思って録音し始めた次第なんですけど、まず一冊目がですね、古賀千賀子さんっていう、なんかデイリーポータル Z のライターなどをされてる、いろんな活動されてる方なんですけど、その古賀さんっていう方が、瞬きをする体っていうブログをやっていて、それは日記、古賀さんの日記ですね。ご家族のこととか、なんかすごく身近な生活の話を、でもちょっと圧倒的な文才で めちゃくちゃ面白く書いてるブログ、大好きで愛読してる、でも更新を終了してしまったブログがあるんですけど、たまに更新される、更新終了してないか、毎日更新するのを終了してたまに更新するっていう頻度に変わったブログがあって、で、古賀さんはその日記をまとまった時に本にして出版というか同人誌ですね、ご自身で同人誌にされて売ってて、で、今回もちょっと踊ったりすぐに駆け出すっていう新刊が出てたんで、それを買いました。古賀さんの日記、いや本当に好きなんですよね。古賀さんの日記の好きなところは、その圧倒的な文才 っていうのもあるんですけど、あそこ気づくんだっていう、なんか自分が無意識に感じてはいたモヤモヤしたところをきちんと文章にされて残っていることに感動するっていう。あるあるっていう共感と、あるあるをきちんとスルーしないで、ちゃんと文章に定着させて、それがすごく面白く、圧倒的な文才によって面白く残っているっていう、最高のブログが本になってるんで、ちょっと買ってよかったなっていう。あと、なんかステッカーとか、瞬きをする体のステッカーとかも素敵で、よかったですね。文学フリマのいいところは、売ってる方も書いてる本人だったりするんで、買うときに、本を受け渡すときのちょっとしたタイミングで、大ファンですとか 言うことができて 大ファンですって言ったところで別に、なんか求めてるわけでもないんですけど、僕も実はその数年前に文学フリマに出展者側として参加したことがあって、その時は実存くんっていうハンドルネームの会社の同僚がいて、で、僕は鹿という名前なので、鹿と実存っていう ユニットですかね、そういうのをサークルを組んでですね、で実存くんは短歌を書くんですね。だから短歌は縦書きで、まあ、右から左に縦書きで読む。で僕は詩を書いてそれを横書きで書くので、まあ、左から右に読んでいくっていうことで、一冊の本が、まあ、右から読むと短歌歌集、左から読むと詩集っていう、で真ん中のページで詩と短歌がぶつかるっていう、そういう小冊子を作ってそれを文学フリマで売ったんですよね、数年前で。その時になんか一声かけて、買う時に一声かけてもらったりしたことがやっぱずっと嬉しくて、ずっと覚えてたりするから、なんかそういうのを他の人にもやってしまいますね。出店者側の嬉しいポイントが分かってるから、いや本当に好き、嘘じゃないんですけど、なんかその好きっていうのを気持ちを使って、なんか好きですって伝える場としてもやっぱ文学フリマいいなと思ってるんですけど、古賀さんのちょっと踊ったりすぐに駆け出すっていうのを買いました。で2冊目は三輪亮介さんっていう方の生活記録っていう、これもですね、三輪さんっていう方の日記で、三輪さんはブログを書かれてて、でその日記が2015年から2019年までの日記が入ってて、で多分三輪さんもなんかちょこちょこと同人誌として自分の日記を出版されてたと思うんですけど、この生活記録は多分それの総集編みたいな感じで、結構分厚いところに4年ぐらいの日記が全部入ってるって感じですかね。三輪さんもやっぱり文章がうまくて、あと、まあ、うまいっていうのは前提なんですけど、なんかこう触れてるコンテンツが、それ系の人もそれ系の人っていうか、インターネットが好きなサブカルの人たちのなんか押さえておきたいコンテンツをたくさん触れられてる方、佐久間信之系というか、何ですかね、勝手な印象なんですけど、コンテンツ全部未満みたいな感じの方で、で三輪さんって方と、あと彦さんって方もいて、彦さんの日記も僕めっちゃ好きで、なんかお笑いの賞レースとかあった時に、数日後に彦さんがその賞レースについての総括みたいな文章を書くのが楽しみで、なんかそれを読むまでが賞レースみたいなとこがあるんですよね。三輪さん彦さんも多分仲がいいんだと思うんですけど、勝手にそう思ってるんですけど、文学フリマで買った本2冊目は三輪亮介さんの生活記録でした。3冊目、文学フリマで買った本3冊目は、イントロ出版というサークルが出しているサイド B という本ですね。これは何で買ったのかっていうと、僕あの編集者の前田隆弘さんっていう方が好きで、ツイッターがめっちゃ面白いんですよね。前田隆弘さんのツイッター、前さんっていうアカウントのツイッター、すごい面白いのが、 まあ、その「のど自慢」日曜の昼になると「のど自慢」の実況をしてるんですけど、そのその実況の視点とかもすごい好きだし、あとずっとやってんなっていうところも好きなんですよね。そのなんか変にこだわる感じとかも好きで、でもう一人その武田砂鉄っていうライターの人も僕は好きで、武田砂鉄さんはTBS ラジオの明日のカレッジっていうなんか夜10時ぐらいからやってる帯番組があって、それの金曜日を担当してるパーソナリティなんですけど、武田砂鉄さんはですね、ずっとなんかアベノマスクがまだ自分の元には届いてないっていう話を定期的にしたり、まあ、あと結構政権に批判的なスタンスの方なんですけど、その、プレミアムフライデーとは何だったのかみたいな話を定期的にするっていう、もうみんな忘れてるようなことをやっぱり、武田砂鉄はそのみんなが忘れてしまってるようなことを蒸し返してですね、何度も何度もこう言い続ける、忘れないようにするっていうことをされてて、そのうんざりするようなネチネチとした語り口がやっぱり僕は好きで、でこの前田隆弘さんって方と武田砂鉄さんが対談して、まあ、ひろゆきの、まあ、論破っていうことがブームになっている、論破のムーブメントについて話してるっていうこの対談が読みたくて買いました。このサイド B って本はテレビブロスっていう雑誌を作ってた編集者の人たちが、普通雑誌とかの企画を考えるときにお金になるかならないかとかで考えているのを、まあ、同人誌ってことで採算取れなくてもいいからとにかくやりたいことをやるという雑誌だそうです。今回が第1号というサイド B というイントロ出版のサイド B という本を文学フリマで買いました。そしてですね、4冊目、そして5冊目はですね、僕あの初谷無衣さんっていう方の短歌が好きで、初谷無衣さんという方、多分若い女性の方なんだと思うんですけど、なんか恋愛とかをそういうなんかきらめきみたいなものを短歌に閉じ込める、まあ、すごい素敵な短歌を書かれてるんですね。あとやっぱ初谷さんもハテナブログに日記を書いていて、あとツイッターもすごい好きなんですけどでその初谷無衣さんが寄稿しているということで、羽と根という知らない人たちの雑誌第10号、羽と根の第10号と、あとぬばたまっていう雑誌の第6号買いましたね。松谷無衣さん結局そのこの雑誌に書いてるの1ページとかだったりするんですけどでもなんか面白いなって思うのは、文学フリマの面白いところは、まあ、1ページとか2ページとかそんだけの寄稿とかでも、なんかこう初谷さんが参加してるってことは、なんかその周辺に面白い人たちとか素敵な言葉を書く人がいるんじゃないかってことでディグれるというか、なんかまだ知らない言葉がどうやらここにはありそうだという雰囲気、匂いを感じることができて、そういう時にこれは結構 インターネットのあのブラウジングに近い感覚ですかね。インターネットを長くズブズブにやっていると、なんとなくこのリンクをクリックした先に面白そうなことがあるぞみたいなのがこうだんだん感づいてくると思うんですけど、そういうのがあの文学フリマっていう場所はありますよね。あ、ここら辺、このなんか人がいる盛り上がりのあたり、なんかこの感じ、ここら辺に面白い言葉があるんじゃないかっていう、なんですかね、まあ、とにかくそれが意味があるかどうか、面白い言葉があったかないかはどうか別としてですね、個人の出版活動とか、なんかお金を得るためにやってない出版活動、表現活動、自分の興味が主体になっている、編集されてない生のむき出しの、でも紙に印刷するっていうある程度のコストがかかってて、それなりに自分は価値があると思って頒布しているみたいな、あの冷静と熱気の中に冷静がある不思議な場所なんですよね、文学フリマっていうのは。ということで、羽と根という雑誌の第15号と、ぬばたま第6号という謎の雑誌を購入しました。そして最後はですね、これは実は別に文学フリマじゃなくて、文学フリマ行った後に東京駅の方に行って、で東京駅には地下に東京駅一番街っていういろんなお店が入っている地下街みたいなものがあるんですけど、そこに東京、キャラクターストリートとかいう、東京駅キャラクターストリートとかいう、なんかいろんなキャラクターのお店が集まってる場所があって、その一角にテレビ局の、日テレとか TBS とかテレ東とかですね、フジテレビとかのグッズが売ってる、謎のそのテレビ局グッズ売り場みたいなところがあるんですね。でその TBS のところに TBS ラジオの、TBS ラジオの記者の澤田大樹っていう、澤田大樹さんっていう方の、この人は国会を取材する記者の方が、高校演劇が好きで、その高校演劇について話す、なんかそのアフターシックスジャンクションっていう番組の中で高校演劇について紹介する特集とかもやってるんですけど、国会担当している記者が趣味で好きな高校演劇を紹介する特集っていうやってる番組が発行したそのジンっていう、だからラジオ番組の1コーナーがなんかジンとして売ってて、それがなぜか東京駅のそのテレビ局グッズ売り場みたいなところに並んでるっていうのを知って、文学フリマが終わった後に東京駅に行ってきて、高校演劇人、これはボリューム1とボリューム2っていうのがあって、最近ボリューム2っていうのが出るときにボリューム1も再販した、この2冊の人を買ってきましたね。中は佐久間信之、テレビプロデューサーの佐久間さんとか、あと島尾真帆とかがこう対談してたりする内容ですね。で高校演劇の紹介をしたり、高校演劇 教えてる先生とかですかね、を楽器講してるっていう、これもレアですよね。これも買ったっていう話でした。というわけで文学フリマに行ってきて、文学フリマで買った本をひたすら紹介しました。やっぱり面白いっすよね。なんだろうな、なんかすごいいろんな人がいるわけじゃなくて、ある特定の層の人がいっぱいいるって感じですね、文学フリマは。でもそれはなんか自分が見てる偏ったインターネットの偏ったインターネットがつながってるディスプレイの先にいる人たちを見てるような気もして、なんか自分のインターネットが具象化してるような多分この中に友達になれそうな人がたくさんいると思うんだけど、誰とも話さないで帰ってくるみたいなあの感じでしたね。前回文学フリマに参加したのもやっぱすごい楽しかったんで、また刺繍なりなんなりなんか印刷物を作って出展してみたいですね。以上、聞いていただいてありがとうございました。